QIC。
先週IBB ネットフェイクスの共同制作、大石の反乱、大石リベリオンのキャスト発表を行いました。大変な話題を巻き起こしたわけであります。こちら、MLS のスタジオのこのホワイトボードにも、A3 に伸ばしました、このキャスト一覧をカラーで貼っております。はい。で、まあ、いい線いってるとかいろんな、あるいはこの人はもっとこの人の方がいいんじゃないだろうかとかという余計なご提案だとかいろんなのをいただいて大喜利状態に一時になってたんですけど、これまあねえプロットをまとめて、で本当に企画書をネットここに書いたのはネットフェイクスっていう謎のものなんですけど、実はネットフリックスに見せてるだけで、実はよく見るとネットフェイクスなんですけど、ちゃんと本物のネットフリックスだとかに企画書を送ってみてもいいなというようなことをちょっと思ってたりするわけですよ。で、それ以前に、その4月公開予定ということで、この本編ですね、映画のね、令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話しますという。これを、まあ、今も準備進めてますけど、一気に、3月に入って、もう今日3月に入ってますから、もういよいよもう制作に入んなきゃいけないんですけど、まあそれをこうやっていこうということで、で、まあ、当初の企画はだいぶ変わったんですよね。その、選挙があって、まさかまさか、令和事実上ゼロ議席っていう、こういう大惨敗を迎えて、で、その後反省することなく、相変わらず悪目立ちで突っ走っているという状況。で、まさしく本当に全国の、まあ、レジスタンスが一気にその活性化し、で、さらに、その、つい数日前まで、一週間前まで、一月前までぐらいな感じのスパンで、令和新選組を応援していた人が、もう我慢ならない、もうダメだ、諦めたっつって、サジを投げる、やめるってことで飛び出してくる。まあもちろんそれをきっかけにもう発言することをやめるっていう方もいらっしゃいますけど、今度は逆にそのまあ我々レジスタンスの側に転じて、あんたらの言ってることの方が正しかったよと、で一緒にやろうみたいな感じで、そのレジスタンスになってくださる方が、本当に今、一気に増えてるわけですよ。で、まあそこら辺の姿だとか、そういったことを見ると、まあ、その3年間、この IBB はやってきたわけですけど、まあ、ようやく報われるようになったな、というふうに思っているわけです。で、じゃあ、いつまでもその令和のことを我々引きずってやっていくのかって言うと、実はそうではなくて、できればもう、やめたいわけです。で、我々の最大の目標は何だったかというと、まずは大石あき子を一般の人、一般のステージに叩き落とす、引きずり倒す、そして国会から蹴飛ばすっていう、これが、目標だったわけで、それは見事に叶ったわけです。で、最終的にそれをそのダメ押しというか、もう総統選ですよね。どういうことかというと、もう二度と、国政の場に踊り出ようと思わせないぐらい叩くっていうのが今現在進行形で、やっている作戦ということになります。でそれが終わったら、まあ、いよいよ我々にとって戦後ってことになってくるね。でその戦後のことをいろいろ考えているわけです。でもともと明るく楽しくバカをいろいろ言い合っている本当におバカな番組をやっていくのが基本的に我々のスタンスで、でその中にもちろん例えば社会批判、社会批評、そして政治批判、経済について、軍事、外交についてなども含めて、それを風刺していく、笑い飛ばしていくっていうようなことは、まあ、これまでもやってきましたし、これからもおそらくやっていくだろうと。で、その中で、我々の、独自のコンテンツというものを、まあ、ちょろちょろと、やっていくんだ、というふうに、ま まあ、考えてやってきたわけで、実際これからもそうやっていくんだろうなというふうに見ているわけですよ。で、じゃあ次にじゃあ何をやろうかとかっていうと、その具体的にまだ、その、いわゆる青写真的なものは、まだないわけですよね。で、それをこれから、まあ、その仮に、その令和が息の根を止めて、もうこれは当分は動かないよっていうことが分かった時に、大慌てで青写真を作るようでは遅いので、もう今のうちから戦後のことは考えておこうというふうに、まあ、考えていて、で、それで動いてる。で、一つは、例えば、もう、うちで月テレで、ある種のキラーコンテンツになってきました。高橋一郎自由自在、ボロコ大家の、あの企画に関しても、まあ、うちはその、高橋君みたいな、ね、そういう土地取引だとか、そういったのは、そのコミットできるような知恵も経験も何もないんで、それは多分、彼に、彼の姿を捉えて映像化していくってことしか僕らはできないだろうなと思ってますけど、それ以外の、例えば、何らかの、その、事業的なもの、お店をやるのか、何なのか分かんないですよ。なんか、でもまあ、そういう現金収入を得やすい何かを企画してみるだとか、あるいはその、やっぱりなんつったって番組のそのコンテンツの魅力っていうのは、これが一番、うちにとっては一番の売りですから、それを考えて、まあ、新しいものを作るのか、あるいは、古いものをもう一遍今風にアレンジして作るのか、それはちょっとわかりませんけど、まあ、何らかの形で新しいものを作っていくんだというところでしょうかね。だから、そういったのをこう今、ぼんやりとですけど、考えているわけです。で、で、あと、そうですね、まあ今、例えば東京の連中から、もう IBB 東京来てくださいっていう声もあるし、逆にその西日本の方でまたちょっと大阪ではないどっかでっていう形で、そのまあそこに事業所を作って、そこを拠点、新たな拠点にしてやってみるのはどうでしょうかっていうご提案いただいたりとか、いろんな提案はいただいているんですよ。もうこれはもうありがたいなと思ってますけど、でまあもちろんそれをやれるかやれないか、まだ全然それを決める段階ないので、なんともどうでしょうね、で終わってますけど、ただまあ、今後いろんなことを考えていくんだろうな、という、まあそういう展開なわけです。ここら辺、木谷さん、うちで IBB はどうなったらいいとかっていうのを含めて、なんかこう、思うことはあったりしますかね。
いや、やっぱり人を大事にするのが一番だと思ってるので、私は。
はい。
今、それはもう変わりないと思うんですよね、うちの、その、今までの流れから見てると。
はい。
で、もう自然とやっぱ、なんか人脈とかもどんどん今、ね、師匠増えてってるし。
まあね。
だから、それはそのまま続行して、とにかく人と笑いですね。うん、
人と笑い。
うん。いや、笑いが本当大事です。はい。私はそう。だからそこで、師匠のやっぱり、その、なんですかね、番組とか見てると、けなすだけじゃなくて、笑いも含んでるじゃないですか。けなすって言ったらおかしいですけど。
まあ、ボコボコにはしますけどね。ボコボコにするけど、どっかで、要するに、ギスギスしたくないわけですよ。うちとしては。笑いとかなんとかって、これ、やっぱり潤滑油なんで、やっぱ、例えばほら、政治系 YouTuber の人とか結構いるじゃないですか。で、はい、言ってることは、かっちりとした正しいことをおっしゃってるんだけど、なんか1ミリも面白くない人とかいるじゃないですか。で、例えば、全然違うけど、例えば、ひろゆきさんなんかの喋ってるやつ見ると、すっげえきついことを言ってるんだけど、なんか途中でちょっと笑わせたりするじゃない？やっぱ。俺、あれって大事なんだなと前から思っててね。で、図らずも、大石明子が、選挙報道の特番で、橋本徹から言われてたじゃない？大石さんがガーガー言うけど、チャーミングさが足りないと。笑顔がないんですよ、と。で、 それは俺が前から言ってたことと同じで、もう、橋本徹と意気投合しちゃったよとか思って、もう、おかしくてしょうがなかったんだけど、ただ、やっぱ、大事でね、そういう。
大事だと思います。
で、うちはそういうことを、まあ、いろんな、例えば、教育、エデュケーショナル、エデュケーションとエンターテインメントで、エデュテインメントっていう言葉を作って、まあ私が作ったんじゃないけど、これは他の方が作ったんですけど、エデュテインメントをずっと私やってきたんで、で、で、これが例えば、うちで考えてるのは、災害のいろんな辛い出来事なんだけど、それを、例えば、起きてる最中はさすがに笑いは全部出せるとは思いませんけど、災害というのは起きる前に、笑いながら勉強することはできるわけですよ。こんなの起きたらこうなりますよみたいなことを笑えるわけです。やる前は。やる前っていうか、災害が発生する前は。発生してからは笑えないけど。で、それを含めての、ディザステインメントみたいな言葉も作ったりとか、いろんなことやってるんで、まあ、笑いというのは確かに言い得てみようで、そこを軸にした、まあ、そうですね。昔からともかく、蹴飛ばす、笑い飛ばすっていうのがうちの多分、中央コンセプトだと思ってるんですよ。権力者だとか、そういうやつだが偉そうにしてるのを、もう、笑い飛ばしてやるっていう、その姿勢だけは、多分、これが出来上がっていったのは、多分1985年のワーアメーバだって番組ぐらいからだと思うんで、それからやってるってことで言うと40年以上やってるわけですよ。だからね、筋金入りだなってことは自分でももう重々承知した上で、今後もやっていくんでしょうな。というところです。はい。まあ、頑張ってやっていきますんで、どうぞ皆さん、相変わらずカツカツでございます。なので、寒波、そして、いやいや、もう金うんぬんじゃなくて、私が自分の力で、IBB を、そして、えのきだを、支えるねじ曲げる。っていう、そういう気概のある、新しい、ボランティアスタッフ、も、ぜひ登場してほしいなと思っているところなんで、よろしくお願いいたします。さ、そういうところでエンディングテーマ、今週も流れてまいりました。TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。まあこれでも先週の TYC でも話したんですけども、神戸ミーティング年に1回春先にやってるっていう、これをなんかこう近畿一円でやれるようにできないだろうかっていうご提案があったっていう話がありました。でこれはまあ検討に値するなというふうに今も思っていて、今検討中です。おそらく流れとしては、神戸っていう冠が取れて近畿ってつくのか関西ってつくのか分かんないけど、近畿圏での開催にスイッチすると思います。はい。なので、今年2026年の、おそらくですけど、多分5月に入ると思います。5月の、30周年になりますから、この番組の。その30周年記念っていう形でやる、そのミーティングが、その新しい神戸ミーティングに変わる 新たなものっていう位置づけでやっていくだろうと思っていますので、どうぞあの、まあ、あの時間がある方はご参加いただきたい。早めにスケジュールとかも発表できるように頑張りたいなと思っています。というところで、こちら MLS は私榎木田新右衛門、そして IBB 九州は
八尾弥子でした。
ということでございまして、まあ、あのね、もう分かってる方は分かってると思いますけど、4月7日は IBB 創立記念日、50周年を迎えます。そして、5月に入りますと QIC は放送30周年です。はい、ということで、本当に今年は周年、いろんな周年記念続きます。どうぞよろしくお願いします。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。